かこまるの魂、かこまる七福神。この時間はかこまるが神と崇め、師と歌いリスペクトする、その道の賢人、達人、異邦人の皆様にお越しいただいて、多くの知恵を伝授していただくというありがたいひとときです。生き物の神、古の神、時には美の神などなど、あらゆる神々がお出ましになられます。では今日の神様は三味線の神、白井勝文さんの登場です。
元根津軽三味線、白井勝文先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回もですね、はい、引き続き、はい、その白井先生の世界、三味線の世界、歴史についてぐぐっと迫ってお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、先生は改めてお伺いしますと、何年ぐらい三味線を？
ちょうど38年です。
38年、
はいはい、
その三味線のね魅力、もう最初に三味線に惹かれたのはどんなところからだったんですか？
もうそれこそあの音色がですね、魂に響く、
うん、
もうこう癒されるって言いますかね、
はい、
もう気持ちいいんですね、聞いててね、
うんうんうん、
もうそこからもう取り憑かれた、音色に取り憑かれたんですね、
はい、そうなんですね、はい、その音色とともにですね、はい、津軽三味線演奏と語り、学校公演をしていただいて、はい、学校公演でも必ず行っていらっしゃるということですね、はい、その魂の音色、響きに、ま、生徒さんたちも感銘を受けたり、ね、さまざまね、心にこうグッとくるものを持ったという感想もね、これまで、ご紹介をさせていただいたことがありました。今日は前回に引き続き、白井先生の津軽三味線の語りの世界をですね、はい、引き続き聞かせていただき、また演奏も響かせていただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
津軽では厳しく長い冬が終わると、梅や桃や桜がほぼ一度に花を開き、春を競うかのように歌い始める。この花に先駆け、かつて春の到来を告げたのは、村々を訪ねてくる盲目の幽玄人、菩薩摩の三味線と歌声であった。まだ日の光が薄く、ところどころに白く雪が残って、風が冷たい津軽の平野に菩薩摩は杖を頼りにやってくる。その多くは坊主頭に手ぬぐいでほっかぶりをし、紐で縛った粗末な三味線を肩にかけ、みすぼらしい着物姿で丹前や毛布などの屋具を背負っている。菩薩摩たちは家の門に立つと、三味線の三本の糸をパラリと引いて訪れを告げ、口説き歌や津軽の歌を振り絞るように歌い、三味線をかき鳴らす。そしてわずかばかりの米や餅、金品などの施しを受けるのである。夜は神社のお堂や縁の下で眠り、時には林の中や橋の下でも野宿をする。中には女房に杖を引かれ、背中に幼児をおぶって門付けをしている夫婦者もいたという。こんな光景から、菩薩摩の三味線が哀切にまみれたものばかりと思われるが、実際には木の鉢を激しく打ちつけ、小さくて粗末な三味線からは聞く者を仰天させるほどの音を叩き出すのであった。それは 野外でしか演奏が許されなかった過酷な境遇に生きるボサバたちの熾烈な叫びであり、素朴ながらも燃え上がる情念を感じさせる弦の魂などである。
弦痕津軽三味線白井勝文先生の語りを聞かせていただきました。白井先生、音色に魅せられて38年三味線を弾き続けていらっしゃるということなんですけれども、はい、で全国大会何もお出になって、そして全国津々浦々で演奏活動もされてきました、はい、そしてこの演奏に加え語りを始められたというのはどういったきっかけからですか？
私はですね、この三味線の中にですね、この悲しさとかですね、逆にこう力強さ、そういったものがこう込められてるんですね。非常にそういったこう思いが伝わってくるわけです。
はい。
でこの悲しさ、寂しさ、そして何くそっていうこの開き直ったこう反骨心、そういったものは一体どんな世界から生まれてくるなのかと。
うん。
でやはりこれをですね伝えていくっていうのも一つの、これは大事な供養になると。そのお様たちに対してその苦労してきた人たちの思いを伝える、
はい、
物語を伝えていく、これをやることが大事じゃないかなと思って、それでこれは語りを始めたわけです。
はい。
でこの門付けの風景という題をつけたんですけども、
はい、
坊様たちがその春になってですね、その三味線を門付けをしながら、活動を始めるわけですけども、
うん、
で彼らの生活はそのお堂の縁の下とか、
はい、
林の中とか、それとか橋の下でこう寝たりするわけですね。そういう中で生活していったわけですけども、実際その坊様の最後の人と言われてる、
はい、
高橋竹山さん、
はい、
もう今は亡くなってしまったんですけども、あの方がその最後の坊様であると、
そうなんですね、はい、
昭和30年頃まで、
はい、
その津軽の方ではそういう坊様の姿を見ることができたとは。
あ、そうだったんですか。
はい。もう今ではそういう方いませんけどもね。
目が見えない方々で、そして三味線を片手に演奏を、
そして
聞いていただいて、
物をもらうんですね。
そして物をもらうという、そうした方たちの情念、思いを伝えてくださっているということなんですね。それが供養になる、は
い、そうですね。やっぱりそういう人たちの辛い世界をこう伝えていく、忘れられないようにそういう世界があったんだと、でそれは私たちもそういう人たちに負けずにですね、
はい、
三味線を弾いてこういう極限の苦しい中からでもね、その生き抜いてきたという人たちに励まされることも必要だと思うんです。私自身もそれすごくその三味線によって、勇気づけられた、人生の中でいろいろ辛いこともあっても、いつもいつもこう三味線を弾きながら、何くそって負けてなるものかっつってね、そういう思いで生きてきましたし、これからも生きていきたいなと思ってます。
はい。そうしたあの津軽の世界のこうね、寒さだったりこう貧しさ、ひもじさの中で耐えて生きて、生き抜いた方たちの存在をこの三味線を通して、子供から大人まで多くの方に伝えてくださっているということなんですね。
今これだけ物が恵まれた社会の中でですね、本当にあの想像を絶する世界だと思うんです、だからこそこういった素晴らしいその芸能って言いますか、芸術的なものが生まれていると、そういうふうに私思うんですけども。
はい。そうですね。その芸能ですとかね、音楽としてだけで最初は三味線を持っていたのですが、津軽三味線、そうした ね、歴史があって、
はい、
でもまあ100年ぐらい前とね前回教えていただきましたけれども、はい、まあ、その中で、引き継がれ歌い継がれてきたということですよね、はい、で今後も先生はそうした活動を続けていかれるんですか。
そうですね、これから の子どもたちにですね、
はい、
こういう辛い世界でも、うん、本当にこんな素晴らしいその音楽、
はい、
楽器というものをですね、生み出してたんだと、
はい、
逆にその辛さ厳しさこういうものがあってこそそれを乗り越えたところにですね素晴らしいものが生まれるんだというものを、うん、実際その音を聞いてですね、
はい、
語りを聞いてですねで感じ取ってもらいたいと、
はい、
そういうふうに思ってるんですね、
はい、学校、講演を通したりして、はい、またさまざまな講演を通して何かを、ね、はい、乗り越えた時に生まれるもの それを感じ取っていただきたい。
そうです、
はい、本当にさまざまな世代の方感銘を受けていらっしゃるかと思いますけれども、うん、また次回もねさまざまな語りや音を聞かせていただきたいと思います。そして、まあ、今回も白井勝文先生魂の格言ということで、はい、で毎回先生ホームページかなり充実していらっしゃるので、はい、楽しみに見せていただいているんですけれども、はい、こちらから気になる言葉をピックアップいたしました、はい、今日はですねその世代というものに対してですが、はい、世代は課題であり人それぞれ世代ごとにやるべき課題がある。
そうですね、
はい、
私は一つこう10年を一つのスパンって言いますかね、
はい、
10年を一つのこう、まあ区切りとして考えてるんです、
はい、
でそうやって見てきますとまあまず10代、
はい、
10代でやるべきことっていうのはいわゆるこれは学校でですね学ぶことでありそしていろいろ規則とかルールとかそういったものを守ること、
はい、
それがまず10代でやるべきことではないかなと思います、
はいはい、
これは逆にそれが一番こう若い人にとってはこう窮屈であることでもあり、
はい、
やりづらいというか大変な課題じゃないかなと思うんですけども、はい、その難しい課題をやるのがまず10代、
はい、
学ぶこと、
はい、
そして学ぶ守ることこれじゃないかなと思うんです、
はい、
そして今度は20代になったらですね私は体を使うことだと思うんです。
お、はい、
とにかく体でもってこう体得するって言いますかね、はい、それはたとえ間違ったことであったとしてもね、
うん、
その体でその実際で体験して体得してあ間違いはこうだったのかとそれによってあこんな辛いものがあったとかね、
うん、
理屈ではなくね、
はい、
頭を使わずにまずとにかく体を動かすと、
はい、
体でぶつかっていくと、
はあ、なるほど。
そのためにこう20代っていうのは、肉体的にもですねかなり無理が効くようにできてますからね、
はい、
それがまあ20代の課題かなと、はい、で今度30代になったらですね今度はですね頭を使う、
うん、
体だけでは今度はダメだなと、
はい、
当然今度肉体的に30代になるとやっぱり衰えますね、
はい、
昔軽く持ってたような重いものでもねちょっとこうなんか重さを感じたりとかね、はい、いわゆる30代になってくるとちょっとこう肉体的に、
うん、
衰えが出る始め、はい、出始めてくるわけです、
はい、
今度はその代わり今度はこの経験的なもので今度頭を使う、
はい、
体だけではなく知恵を使う頭を使うそれが30代に大事なことかなと思いますね、
はい、
まあ、もちろん体を使うことも大事ですね、
うん、
だからそれにこう付加していくっていう感じです、はい、それだけではなく付加していくだんだんプラスしていくということですね、はい、それで今度40代になったらこれは何だこれは今度心ですね、
うんうん、
ものの見方考え方、
はいはい、
その心を使うとだから頭だけではなく今度人との関係とかですね思いやりとかいろいろこうその精神的な世界になってですね、
うんうん、
知識とか経験だけでなく、
はい、
この人間味とかね精神的な面とか、うん、心を使う、
はい、
そういったものは今度40代に必要になってくるんではないかなと、はい、うん、で今度50代になると今度それにですね、さらに今度まあ人徳って言いますかね、人間全体としてのバランス、
はい、
人徳って言いますかね、
はい、
だいたいこういった今度ちょっと抽象的になってきますけどね、
はい、
そのいや人間としてのバランス的なもの、
うん、
そういうものが今度それに付加されていくんではないかな、
はい、
だいたいそういうふうに思いますね。
なるほどね、世代は課題であり人それぞれ世代ごとにやるべき課題が、
はい、
ということで、聞きながらなるほどなと50代まで聞かせていただきました。ここはちょっとこう想像つきませんでした。また貴重なお話お伺いしていきたいと思います。はい、今日のかこまるの魂、お話と演奏は三味線の神、はい、白井勝海先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
かこまる七福。